Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、本日は、来たる11月に上演されるミュージカルモンスターズアンセムの、まずはお二人いらっしゃいますよ。プロデューサーで、女優の岡田静香さん、そして、出演女優さん、ミュージカル俳優さん、園山春子さんにおいでいただきました。いらっしゃいませ。
はじめまして、よろしくお願いします。
いやー、モンスターズアンセムという、私今このちょっと何色って言ったらいいのかな、ピンク紫、
ね、綺麗ですよね、うん、自分で言うのもなんですけど、すごく綺麗だなと思ってます。
そうこのキャッチーなチラシの前にいるんですけれども、モンスターってモンスターですよね。
そうなんです。
怪物ですか。まずは
怪物、怪獣、なんか業界ではね、はい、園山さん、私たちミュージカル俳優もよく、はい、怪物だよなって言われるんですけどね。
ああ、そこから、
そこもあって。ただミュージカル俳優じゃなくて、はい、俳優っていう人たちって結構普通の人たちは、ちょっと怪物視しますよね。ありませんか？
変わってるねって言われるのがね、代名詞みたいな、ね。
そこも大きいみたいですよ。
は
い、
で、アンセムってこれはまた、はい、私全然英語の知識がないんですが、
ね。私も初めて聞いたんです。これは日本語で訳すと外歌、外戦の時に歌う歌なんです。つまり今、勝ち組の歌って、っていうか、やったぞっていう歌っていう感じのようですね、直訳すると。
モンスターズたちのアンセムなんですね。
はい。はい、
あ、っていう題がついてるミュージカルに、11月の21、22の2日間、はい、二人は、はい、ね、ご出演なさるわけなんですよね。
はい。
はい、そうです。
ちょっとたくさん聞きたいことがあるんですけど、はい、このミュージカルは、これは企画の段階から、プロデューサーってことは企画の段階から、関わってるっていうことなんですよ。
そうなんですよ。実はね、うん、私と、この脚本で作詞家である目黒清香という、はい、同い年の実は友達がおりまして、はいはい、この目黒清香と一緒に私は何本か芝居、歌入り芝居を作っておりまして、その際もまあ、プロデュースやって、私が、まあ、出て、はい、制作もしてみたいなことをやっていたんですけど、はい、そんな話の中、まあ、いろんな流れがあって、今回は初ミュージカルに挑戦しようということになって、はい、で、やるんだったら、ま、本格的に、ま、岡田静香の周りにはミュージカル俳優もいっぱいいるし、うん、で、目黒清香さんは、やっぱり、ま、ミュージカル初体験なんですけれども、初チャレンジということで、うん、いろんな意味で新しいプロジェクトを立ち上げて、はい、新しいやり方で、日本のミュージカルっていうのを、ま、ぜひ、作ってみたいっていうのと、実はですね、はい、この目黒清香さん、今、教育関係の仕事もやってまして、はい、教科書を書いたりとか、教育プログラムを開発したりする仕事もしてらして、はい、やっぱり、今実はあれじゃないですか、ダンス、うん、それが教育の方に ね、取り込まれたりとか、やっぱり総合芸術っていう意味では、はい、演劇だけではなくて、はい、音楽、いろんなものが入ってるミュージカルっていうものもとても大事なんじゃないかっていうこともあって、うん、まあ、目黒さんはミュージカルにもとても着目していて、うん、どうせお芝居を作るなら、うん、ミュージカルってどうっていう話になって、一番最初はですね、はい、久しぶりに私、目黒清香にお願いして、私はシンガーとしても、活動しているので、はい、新しいオリジナルの詩を書いてよ、なんていう話をしてたんですね。はいはい、そしたら、どうせ詩を書くなら、
物語にしちゃおう
。そんな話が、本当に元で、はいはい、で、実はこの作曲をやってくれてる真鍋雄一郎くんという、はい、彼もギタリストなんですね。で、はい、純粋にアコースティックのギタリストで、うん、全くミュージカルの作曲は初めてなんです。うん、そういう意味では、初のミュージカルの作家と作曲家が組んで、うんうんうんうん、どういうふうに一体ミュージカルができるんだろうか。本当にチャレンジなんですけれども。うん、ただ、キャストだけは本当にプロの人で、うん、きちっとしたものを作りたいというのが、まあ、目黒の、まあ、もう一人のプロデューサーでもある、目黒の意思でもあるので、はい、私もそれは最大限協力するということで、はい、まあ、いろんな方にお声掛けしていただいて、はい、園山さんにもね、お声掛けして。
楽しみです。
なんか見たことがないものができそうですね、この話。
それをちょっと作っていこうって思ってるんですけどね。
はは。
はい。
それでその、最初のこう目が出た時は、はい、どのぐらい前なんですか？
本当にこれは実は最近で、うん、5月なんです。
5月ね。
はい。5月に目が開けて、
はい。
いろんな、まあ、スケジュール的なもので、本当は11月末くらいに計画をしていたんですけれども、はい、まあ、これもいろんなご縁があって、11月の21日水曜日、22日木曜日という形に まあ、なることになって。
連休の前でね、皆さんちょっと結構、でも嬉しいじゃないですか、連休の前で。連休だとどっか行っちゃうけど、連休の前だったらなんか。
ねえ、うん。そんな、こう、ラッキーラッキーって思って、はい、いろんなことをポジティブに捉えて前に進みたいなと思って、かれこれこんな日々になったんですけど、なんとかチラシもできて、でも、この中の出演者の中で、はい、角川さんっていう出演者もいるんですが、はい、この角川さんはミュージカルの畑で活躍してられて、はい、ごく最近、うん、短編のミュージカル映画をお撮りになったんですね、うん。この短編のミュージカル映画がなんと、ある賞を取ったりとか、うんうん、すごくみんな新しいことにチャレンジしているメンバー、キャストでもあるので、うん、またこういう新しいプロジェクトにも賛同してくれたっていうのもあって、うんうん、カクカクもそうなんですけど、他の出演者もミュージカルってなかなか一般の方に今ピンとこないっていうか、うん、なかなかこう、普通のものにならないので、うん、いろんなチャレンジをしながら、いろんな新しい、まあ、マーケットにミュージカルを見てもらおうということで、うん、すごく新しいプロジェクトを立ち上げていて、うん、で、まあ、そうやっていろんな夢を、大きな夢を持って、はい、とりあえずは目を咲かせたっていうところの一番最初なんですけれどもね、はい、目が咲くのかっていうくらいドキドキしながら。
はい、初めの一歩でね。
そうですね。
すごい楽しみな企画なんですけれども。
はい。
じゃあ、ここら辺でちょっと、その、使われる曲なんていうのを、
はい、ありがとうございます。
ちょっと先に聞いてみちゃいたいな、なんて私がお願いして、持ってきていただいている曲があるんですけれども。
はい、作曲家の真信雄一郎くんは、実は自分のギターで全部作曲をしているんですね。うん、はい、で、この作曲したギターの曲をもとに、うまく歌詞と入れ込めるところは、作家である目黒と話しながら、いろいろ直したり、はい、アレンジャーに音を直してもらったり、はい、いろんなことをしながら、まあ、なかなかギターで作ったものをそのままのキーで歌い手が歌うってなかなか難しいこともあるので、キーも直していったりしているんですが、まだ歌詞が載っていない一番最初の作曲家が作ったギターのみの、まあ本当にアコースティックサウンドでお送りしたいと思う曲を持ってきました。ですね、作曲家ができればこの、まあ、モンスターズアンセム全体のイメージっていうものに近いので、うん、これをぜひ流していただけたらなっていうリクエストもあったので、うん、
はい、
不死の歌という、
不死、
死なない歌。なんで不死っていうと、ちょっとま、これ、ストーリーにも関連するんですけれども、はい、私たちがやってるモンスターって、はい、死なないモンスターもたくさんいるんですよ。
あ、悲しいですね、死なないってことは。
ね、すっごく辛いことで、はい、死ねるモンスターもいるんですけど、死ねないモンスターもいるんですよ。
はい、
で、まあ、園山さんと私、そして後の二人、四、はい、人兄弟をやるんですけど、四、
はい、
兄弟やるんですけど、はい、その中で園山さんも私も死ねないモンスターをやるんですけれどもね、実は、はい。で、この園山さんも歌うナンバーになります。はいはい、不死の歌というのを今日は持ってきました。
はい。では、インストルメンタルバージョンですね。はい、不死の歌。不死の歌聴いていただきましたけれども、なんか今これ流れてるバックでですね、ゲストの二人が専門家の会話をしてたんですけど、ブレスポイントがないとか、これはどういうこと？
実はですね、これギターで作られている曲なので、はい、私たち歌を歌うときに。
これにね。
そうなんです。必ず、まあこれに歌詞がついて、はい、多少役者に合わせて、もうこれはほとんどこの役の人が歌うっていうことが決まっているので、
うん、
その役者に合わせてキーを変えていくんですね。つまり今聴いてもらっているギターのキーと歌うときにキーは変わっていくんですけど、はい、それで私たちは歌いながら、私たち人間なもんですから途中で呼吸をせねばならず、
はい
はい、ギター弾いてる人はずっと呼吸しながら手が動けばいいんですけどね、私たちは息を吸って次に声を出すためにっていう準備をしなくてはいけないので、ブレスポイント、歌うときには必ずブレスポイントを作っていくんですが、まあ、楽曲によって、特にミュージカルの場合にはブレスポイントの指示が楽譜上にあるんですね、
うんうん、
あることが多くて、うん、で基本的にそれに従ってブレスポイントを取っていったり、いろんな必要性に駆られて取っていくんですが、これを自分たちで考えねばいけないっていうのが実は今回、
そこも作るんだ、
大きな課題で、
ほうほうほう、
そういう意味では私たち歌い手にとっては難曲なんですね。でもそれもまた楽しみで、
はい、
だからこう新しいチャレンジっていうのも入ってくるという、
はい、そうですか、はい、まあ、ブレスポイント勉強になりました。ところで、うん、このねミュージカルの中で、園山さんとね、はい、二人の役どころ みたいなのをちょっと聞きたいなぁなんて。
兄弟なんですよね。
モンスターの姉妹の4姉妹の長女、次女。
そう。園山さんが長女、岡田が次女、あと二人いまして。うん、この4姉妹はね、一応、元になるのがゴルゴン3姉妹っていう、なんか、はい、あれは何ギリシャ姉妹なのかな、う
ん、
のモンスター。
頭のヘビなんだよね。
そうなんです、そうなんです。その頭のヘビが、かの有名なメデューサなんですけど、はいはい、このメデューサは、まあ、イケアさんっていう女優さんがいて、このメデューサは死ねるんですね。ただ他の姉妹は死ねなかったりとか、まあ、いろんな、はい、まあ、思いがあるんですが、はい、そうそう。で、初のね、曽根山さんとは兄弟役で。
ね、初ですか。
そうですね。
どっちが年上かっていうことを作家に聞かれ、はい、正直に述べたら、
一応、
この姉妹は年の順です
って言われましたよね、作家にね。そうそう、そうですかっていう話で。
は
い
は
い、
日常では、曽根山さんはご兄弟は、
はい、妹がいます。あ、長女です。
じゃあお姉さん
です。はい。
はい、そっか。ね、岡田さんは
弟が一人。
ああ、じゃあ、
ね、一応
お姉さんはお姉さん、はい、じゃあお姉さんの気持ちっていうのがわかる？
わかりますね、うん。本当に。
じゃあ本にはそんなことが書いてあったりするのかな？兄弟的ななんか葛藤とかあるんですか？
葛藤っていうよりも、本当に、私たちモンスターは4000年、5000年、ずっと同じ、うん、実は隠遁生活を送ってるんですよ。山の中で。人間たちに忌み嫌われましてね。悪いこともきっと、人間にとって悪いこともしたんでしょうね。はい、ずーっと言
ってもうなりきってる。
いやいやいや、そんなことないんですよ。
なってるから。
日頃ね、はい、お前は怪物って周りに言われるとそうなっちゃうんでしょうね、きっとね。で、その生活の中でやっぱりアンネーっていう曽根山さん役どころなんですけど、はいはい、お姉ちゃんは本当にいろんなことが分かっていて、いろんな、うん、周りをみんな助けて、じーっと黙っていろんなことをやってくれてたっていう、うん、こう、理解のあるお姉ちゃんなんですね。はい、そのままですよね、曽根山さん。
まあそうしときましょう。
まあ違うところに迷惑かけてるかもしれませんけど
ね。あ、まあ、そうなんですね。
兄弟じゃなくね。
そうね。
いろいろ
ね。
そうなんですね。
なんかさっき、それでお伺いしたところによると、いろんなモンスターが、狼男だ、ドラキュラだって出てくるみたいなんだけど。
4姉妹がこれ、まあゴルゴン4姉妹っていうことで兄弟なんですが、うん、あとは航海の、船に乗る人たちが、はい、港じゃない、岩場で、誰かの曲、歌を聴くと、船が転覆してしまうっていう伝説があるんです。うん、この船に向かって歌うのがシレーネっていうモンスターだと言われて、はい、このシレーネ役、はい、まあ、シレちゃんって言うんですけどね。はい、あとは、ドラキュラとか、ウルフマンって、まあ、狼、はい、男ですね。と、ミノタウルスって人間を食べちゃう、すごい大きい怖い。はい、怪物なんですけど、ミノタウルスが、この8人が一応モンスターズなんですね、はい。そしてそのモンスターたちに、実はね、人間すごい困っててさ、君らに助けてほしいんだよって、山奥に言いに来てくれる人間が3人いるんですよ。はい、この3人が政治家の先生、はい、演出家の先生、はい、教授の先生っていう3人の先生なんですね。はい、この人たちが、まあ、4000年も5000年も人里離れて、モンスターたちだけで誰にも迷惑かけないように淡々と暮らしてる怪物たちのところに来て、人のためにさ、なんかやってくんないって、人里ではすごい悲しいことがあったんだよ。助けてくれよって言ってくれて、モンスターたちは喜んじゃうんですね。喜んじゃって、何ができるんだろうって言って、歌ったり踊ったり練習してしちゃうんですよ。そして、実はたくさんあるミュージカルナンバーのとこ、ナンバーの中から、いろんな曲を少しずつピックアップして、歌ったり踊ったりしながら、最終的には人を楽しませるために、やったことないダンスやったり、やったことない歌を、もちろんミュージカル俳優私たちは何年もやってるんですけどね。それを練習して、ま、やれるように頑張って、その頑張るところが喜びだったり、それを、まあ、人間たちに見せられるのか、見せられないのかは、はい、ステージ見に来てもらって分かると思うんですけど。で、その見てもらったことで、人を助けられるんだ、嬉しいな、私たちともやれることがあるんだ、っていうところを、まあ、見てもらえたらいいな、っていうふうに。
なんか、伺うと、偶話的なこともあり、はい、それで、なんか子供たちも見ても、わはは、キャッキャッって言いそうな、そんなような、音楽劇になりそうですよね。
思いとしては一応ミュージカルコメディーにしたい。
コメディーね。
はい。うん、っていう思いが、はい、どうやったらコメディーになるのか私はまだよくわかんないんですけど、本当に最終的にね、うん、いろんな子供たちにも見てもらいたいし、はい、 学校でもやってもらいたいし、はい、で本当に夢としては東北にも持って行って、 あの何にもミュージカルとか見たことのないような、うん、おじいちゃんやおばあちゃんが楽しんでくれたらいいなっていう夢も何年か先に持っていて、うんうん、そういうのも立ち上げのためにもこのプロジェクトを始めてみたんですね。
やっぱ歌の力ってありますよね、
うん、と思うんですよ、うん、あの砂山さんもね後から言うと思いますが、はい、ライブ活動したり、うん、私や他のミュージカル俳優もライブ活動していて、はい、やっぱり歌の力の大きさをよく分かっているし、うん、それにプラスせっかくあの私たち踊れたりするので、
ね、ダンスも歌も歌えダンスもできるのもすごいよね。いやいやいやいや、ミュージカル俳優って
そんなことは
本当にそう思います。
やれることだけやらせてもらって、はい、誰かが楽しんでいただけたらいいなっていうことが、うん、まあ元なんですけどね、
うん、じゃあそのまん、も、まんまなんだな、というのが分かりました。
そうですか。
そのもの、ミュージカル俳優さんたちのそのものが、こう味わえるのが、モンスターズ・アンセムっていうミュージカルなんじゃないかなと。
いいなと思ってます。ありがとうございます。
ちょっと、情報を詳しく、はい。教えていただけますか、
はい。ありがとうございます。11月の21日水曜日なんですが、はい、これが2時と夜7時。はい、そして11月22日木曜日が昼間は1時と夜が6時の開演で、ツノハズ区民ホールって言いまして、新宿区の、まあ、新宿区の中の区民ホールになるんですが、まあ、西新宿になるんですが、まあ、新宿駅の西口からバスとか、あとは、まあ、新都心線のバスとか、まあ、ちょっとアクセス的には、あとは電車だと初台とか、
途中から徒歩10分
で、そうですね、みたいな感じで、ちょっとなかなかあまり行ったことがないかもしれないんですが、そのはずってまた角っていう字に、こんなはずはないのはずって書くので、私一番最初読めなかったんですけど、
そのはず。
ここで。西新宿から、中野行きと中野車庫行きのバスに乗ると一番近い停留所があるかな。
そうですか。
それがもう一番、楽で行けるかもしれないですね。
詳しい情報ですね。
詳しい情報ですね。
で、このチケットのお問い合わせ先としましては、はい、どこかな？ウェブ予約は、モンスターズアンセムの公式ホームページですね。
はい。
それで電話予約は、カンフェティチケットセンター。
はい。
0120-240-540。0120-240-540 です。
はい。モンスターズアンセムチケット絶賛発売中でございます。
はい、
お問い合わせ等もぜひモンスターズアンセムの公式ホームページの方にぜひアクセスしていただけたらありがたいです。
はい。はい、じゃあ今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
また来週ちょっと遊びに行こうかな。ぜひぜひ。
お待ちしてます。
南谷さんも一緒に歌いましょうよ。
ありがとうございます。じゃあ今日は、岡田静香さんと園山春子さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。Radio's